発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。それでは今回も太陽光発電にまつわる様々な話題をお願いしたいと思います。発電マンの岩堀義弘さんです。こんにちは。
こんにちは。
実は今月ですね、岩堀さん、はい、かのビル・ゲイツが、
はい、
あのマイクロソフトの大金持ちのビル・ゲイツがですね、はいはい、環境問題に積極的に取り組む姿勢をさらにあらわにするようなある寄付をしたんですけど、ご存知だったでしょうか。
いや、あの知らなかったですね。
知らないですか、はい。彼は実は今後5年間で最大20億ドルっていうんで、現在ですと日本円だと2450億円くらい再生可能エネルギーに投資するって言ったんですね。
すごいですね。
太陽光も入ってますよね。
そうでしょうね。
そして岩堀さん、ね、あのちょっと E メールかなんかでビル・ゲイツに
コンマ何パーセントでいいですか
ねえ、
本当ですね。
で、まあ、太陽光発電は晴れた日にしか日中にしか電力を供給できなくって、はい、現在の技術だと必要な全てのエネルギーをなかなかまだ再生可能エネルギーで賄えないねというのがビル・ゲイツの考え で、
はい、
でそんな日光が十分にない時とか そんな時でも、まあ、長い期間にわたってで電気を蓄えられるような蓄電技術もまだ完成してないしね、こういうものを完成させていってもらいたいんで、そのために出すんだよっていうことを言ってるようなんですよ。
はいはいはい、なるほどね。
もうこれぴったりですよね、岩堀さん。
そうですね、
ずっと言ってきましたからね。
あ、そうですね。まあでも本当、あのビル・ゲイツさんもそうですし、あのかのグーグルとかね、はい、再生可能エネルギーに対しては非常に
企業ごとで来てますよね。
そうですね、うんうん、やっぱり IT 企業というか、まあ彼らは電気が生命線ですからね。
そりゃそうですよね。 その最先端にいるところに、
そうですね、この電気がなくなった時にはもう本当に彼ら仕事ができないですから。でしかもそこにですね、きちっとあのやっぱ将来性を見て、うん、あのまあ、自然エネルギーをきちっと育てていこうという姿勢がやっぱり IT 企業ってずっとありますよね、
うん、はい、考えてみたらその最先端の産業がさらに、例えばその節電の技術であるとか、
はいはい、
あるいは新たな発電の技術を生み出すところにもいるわけですもんね。
そうですね、まあ、以前も何度かお話したことありますけど、このエネルギーと実は通信っていうのが非常に通信技術というかね、はい、それがものすごいやっぱ密接に関わって、
うん、
まあ、今あのいろんなソフトバンクとかね、ああいったところも今再生可能エネルギーを力入れたりしてますけれど、結局エネルギーを管理するのはやっぱ通信になってくるじゃないですか。だからあの、まあ、実際に電力っていうのは全部数字ですから、あれは、
はい、
データ情報ですから、その情報をどうやって管理するかっていうのがものすごい重要になってくるし、その情報のやり取りというのはいかにスムーズにやるか。例えば再生可能エネルギーっていうのが、まあ、不安定なエネルギーだって言うんですけれど、あの常にこう変化確かにするんですね。その変化をデータ化して、例えば将来この地区でこんな天気になるよっていう情報をあらかじめ持っていれば、実は電力って読めちゃうんですよね。風についてもそうなんですよね、うん、だから情報技術とそのエネルギーっていうのはもうこれからものすごい密接に結びついてくるんですよ。もう予測可能なんですね。実際にあの天気予報ってもだんだん精度が上がってきてますし、今ですからあくまで今現在は不安定かもしれませんけれど、うん、そういったあの情報技術が進んでいくと、もうきちっと管理ができちゃうと。
なるほど、
はい、だからこの地区でこの1週間ちょっと天気が悪いから、どっかの水力発電をあの持ってこようとか、うん、いうことがあのきちっと計画的にやっていけばいいだけの話なんで。
今の聞いてたらすごくアイディアでひらめいちゃったんですけど、
はい、
例えば雨で発電するとか、
はいはいはい、
そういうこともこれからできてくるのかもしれないですよね。あ、可能性あるかもしれないですね。あと気圧が変わることによっての発電とか、
はい、うん、要は経験を積んでいけば情報化できますから、うん、あ、そういったものも全部あらかじめ予測の中に組み込んでいけばいいわけですよね。
あ、ちょっとビル・ゲイツにやっぱメールしますかね。
そうですね
、はい、まあ、そのくらいね、
はい、
なんか 地球を挙げて取り組むって考えたらきっとできないことはないのかもしれないなって思えてきますよね。
今の技術だったら本当正直何でもできると思うんですよね。
まあ、同じ気持ちでやっぱり頑張れよというふうになるようなシンボルとしては先日やっと飛び立ちましたソーラーインパルス2。
あ、はいはい、
これはね、
はい、
降りてきた時、ちょうど気象の具合が悪かったので、
はい、
UFO が現れたんじゃないかとか偉い騒ぎにもなりましたけれども、太陽光エネルギーだけで空を飛ぶという飛行機を作り上げて、
はい、
世界一周旅行にチャレンジしていて、で、太平洋上でですね、日本から先日ね、はい、やっと飛び立つことができたんですけれども、この時夜飛び立ちましたからね。
はあ、むちゃくちゃなことします
ね。え、太陽光発電屋さんでもそう思いますか。
いや、っていうかこれだって寝ずになんか飛ぶみたい。
そうですよね、うん、
太陽光で飛ぶような気はしますけど、見たら僕2人ぐらいで交代で運転してんのかなと思ったら
一人乗りです。
一人乗りなんですよね。
そうですね。
で、なんか5日間ぐらいずっと飛び続けるんですか。
そうですね、先日だから日本から旅立って、
はい、
で、ハワイに向かったんですけれども、
はあ、
こちらがですね、ついに世界記録更新ですよ、単独飛行時間。まあ、他にやってる人いないからってことは
そうでしょう、ね、
ありますけど、自分たちの記録を次々に塗り替えていくってことだと思うんですけども、
は
あ、週末にはハワイに到達するだろうというふうに言われてますけどね。
なるほど、
ね、はい、でこれスイス生まれのアイディアで、
はい、
今回の旅に向けた研究開発と資金集めに12年費やしたと。どうですか、はあ、この気の長さ、
すごいですね、本当にね。
12年経ってますから、まあ、もちろん太陽光パネルのね、
まあ技術もね、
技術も上がったし、蓄電池も上がった
と。逆に12年前にそんなことを計画するっていうのがすごいな。
すごいですよね。でこれでハワイまで行ったら今度また帰ってくるという計画になってまして、アラブ首長国連邦のアブダビに戻っていく予定と。
はあ、
72メートルの主翼には1万7000枚のソーラーパネルが敷かれてるっていうんですけど、
はあ、発想はすごいですよね、まあ、やってしまうという発想がね。
そうですね、
はい、人間こう考えるとできないことはないんでしょうね、多分ね、本当に。
で今一人でっていう話がありましたけれども、はい、寝ちゃうと危ないので、
はい、
まあ、仮眠として自動操縦中に20分程度は眠れるようにしてあるそうですけど、あと目覚まし装置をつけてあると。最近車にもついてますけど、脳とか心臓とかそういうものを、
はい、
見て、で危ない時に 寝ちゃったんじゃないかっていう時に、
はい、
起こすみたいな機械がついてるらしいですけどね。
それにしても眠くなっちゃいますもんね。
頑張ってこれはやる気になってないとできないでしょうね。
そうですね、
はい、で一応太陽光だけで飛ぶスイス製電動飛行機ソーラーインパルス2という名前になって
ます、ね。まあ、でもこれ可能性としたら、
はい、
それこそあれですよね、今後今のジェット機が場合によってはそういうねソーラーだけで動くということも、
うんうん、
可能性としてはありますよね、まあ、商用飛行というか。
実はですね、製造を行った2つの企業は、
はい、
この工程で得たノウハウを使って船、船舶と、
はいはい、
それと宇宙船に応用しようということだそうで、
なるほど、
一気に
すごいですね。
宇宙船って打ち上げにものすごいエネルギーが今いりますけども、
そうですよね、
そこの部分はきっとやってで、その後はってことなんですね、は
い、そうでしょうね。
船舶ですから、
はい、
ソーラーシップができるってことですかね、船。
そういうことですかね。まあ、なんか船はできそうな気がしますよ ね。
できますかね、
はい、まあ、海上ではまあ結構天気もね、うん、いいですし、ただ宇宙ではね、まあ、今実際衛星なんかはまあ太陽ソーラーで動いてますしね。やっぱ太陽に近づけば近づくほど太陽のエネルギーはね強いですから、そういう意味では、でそれこそ将来的には宇宙で発電してそれをマイクロ波で運んでっていうのもね、今緊張段階ですけどね、まあ、出来上がってますもんね一応ね、
う
ん、
そうですね、はい、ソーラーインパルス2、
はい、
もう夢を現実にして、
はい、
SF を未来を本物にして、
はい、
飛んでくれてますね。
そうですね、はい。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。